続いて使徒書はテモテへの手紙1:2-6、本日の説教箇所です。そこでまず第一に進めます。願いと祈りと取りなしと感謝とをすべての人々のために捧げなさい。王たちやすべての高官のためにも捧げなさい。私たちが常に信心と品位を保ち、平穏で落ち着いた生活を送るためです。これは私たちの救い主である神の御前に良いことであり、喜ばれることです。神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一であり、神と人との間の仲介者も人であるキリストイエス、ただお一人なのです。この方はすべての人の贖いとしてご自身を捧げられました。これは定められた時になされた証です。
今朝も神が私どもを集めてくださって、神の民として恵みを与えてくださることを覚え、信仰を言い表しましょう。使徒信条をもって信仰告白といたしますので、応募のない方は賛美歌の566番をご覧ください。信仰告白。祈りましょう。御子イエス・キリストによって、また聖霊によって、私どもを我が子よと親しく呼んでくださる父なる神様、あなたの御名をあがめ賛美いたします。私どもを今朝この礼拝の場に集めてくださったことに感謝いたします。この受難節の聖日にあなたに祈り感謝し、あなたを褒めたたえるために今私どもはここに集められております。私どもはあなたの恵みによって過ぐる一週間を歩んでまいりましたが、振り返ってみればいかに自分の目の前の問題ばかりに翻弄されていたかを思い知らされます。あなたの御心こそが確かであることを示されながらも、この世を恵みによって支配し導いてくださっているあなたなどまるでおられないかのように振る舞っておりました。しかしあなたはそのような私どもを許し、この死の日の朝再びこの礼拝の場へと私どもを呼び集めてくださいましたことを感謝いたします。どうかこの礼拝の時、聖霊により私どもの心をあなたへと向け直してください。特にあなたの御子イエス・キリストの十字架へと私どもの心をしっかりと向けさせてください。その十字架において御子イエス・キリストが血を流され、私どもの罪を許し、あなたとの、また隣人との親しい交わりへと招いてくださっている、その幸いを深く味わい知ることができますようにお導きください。 今この時にもさまざまな困難を抱えておられる方々のために祈ります。目の前が暗闇にしか思えず孤独を覚えるそのところにもあなたが確かにおられることに目が開かれますように。特に今なお能登半島の地震で避難を余儀なくされ苦しみの中にある方々、またロシアとウクライナの争いによってイスラエルとハマスの軍事的衝突によって苦しんでいる人々をあなたが特別に顧みてください。憎しみと恐怖にとらわれるその心にあなたの愛を豊かに注いでくださいますようにお願いいたします。そのために全世界に建てられている諸教会の働きをあなたが聖霊によって導いてください。すべての教会があなたの御言葉を述べ伝え、私どものために罪を負い死を打ち破られた主イエス・キリストをこそ指し示すことができますように。私どもの群れの中にもさまざまな事情でここに集うことのできない方々があります。その場その場であなたの皆を呼び求める者をあなたはよくご存知ですから、どうかあなたが恵みと慈しみによって一人一人を顧みてください。まもなく新しい年度を迎えるにあたり、新しい場所で新たな生活を始める者たちもいます。どうかその準備のすべてをあなたが支えてくださり、希望を持って新しい生活をスタートできますようにどうぞお導きください。今この時に私どもと同じくして礼拝を捧げている全国全世界の諸教会を祝福してください。この世界にあなたを讃える賛美の声が満ち溢れますように、まだあなたを知らない者のところに福音が告げ知らされますようにどうぞお導きください。あなたの御言葉に聞きます。どうかあなたご自身が語ってくださいますように。そして私どもの固くなさを取り払い、あなたの御言葉を素直に受け入れ、目で見るよりも確かにあなたが私どもと共に歩まれていることを、その見姿を受け取ることができますようにお助けください。この願いと感謝、私どもの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。先ほど朗読されました聖書の中で、本日は特にテモテへの手紙第1を見ていきたいと思っております。このテモテへの手紙は教会を立て上げていく上で何が重要なのかということを使徒パウロが若き伝道者テモテに宛てて書いた手紙です。パウロがまず第一に進めていることは何か、2章1節にこのようにあります。そこでまず第一に進めます。願いと祈りと取りなしと感謝とをすべての人々のために捧げなさい。願いと祈りと取りなしと感謝、これらはすべて祈りの要素とも言われますので、一言で祈りという言葉に置き換えますと、この手紙はすべての人々のために祈りなさいと、そのように私たち教会に進めています。祈りが教会を立て上げていく、教会の歩みは祈りと共にある、そういうことです。私は今青山学院高等部に勤めておりますけれども、以前に牧師として仕えておりました神奈川県の橋本教会という教会があるんですけれども、そこもまた祈りとともに始まったと聞いています。信徒たちが丘の上から橋本の地を見渡しながら、この地に教会をと祈り続けたそうです。もちろん祈ったから突然教会が天から降ってきたというわけではなくて、土地を探して交渉し、また周りの人々と共に礼拝堂を建て上げていく、そういう具体的な行動がありましたけれど、それに先立って祈りがあったのです。松沢教会もまた多くの祈りによって立て上げられ、またここまで歩んできたことと思います。祈りというのは時に口 先だけのものだと誤解されることもあります。けれど本当に祈るということをしていればそんな簡単なものではないってことがよくわかるのではないでしょうか。神様との関係の中で、自分の存在をかけて捧げていく、だからこそ具体的な行動にも移っていきます。神様に動いていただくためというよりはむしろ祈る自分自身が動かされていく、そういう力があるんだということを気づかされます。そして困難であると思っていたところに道が開かれ、思わぬ仕方で実現する。実現したら私たちは感謝を捧げます。感謝を捧げてこそ信仰が生きてくると、そのように言った人もいます。自らが行動したけれども、その背後に神様の導きが確かにあったと受け取るときに、ますます信仰に生きるということへと導かれます。そのように教会を立て上げることも、また教会に連なる一人一人の信仰生活も祈りと共にあり、祈りによって立て上げられる。だからこそ願いと祈りと取りなしと感謝を捧げなさいと私たちに勧めているのです。さらに、すべての人々のためにとあることにも注目したいと思います。4節にあるように、神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。だからこの神の望みのゆえに、私たちはすべての人々のために祈ります。このすべての人々とは一体誰のことでしょうか。すべての人々という漠然とした相手がいるのではなくて、このすべての人々の中に、あの人とか具体的なこの人とか、そういう人たちがすべて含まれているということです。その中には、正直煩わしいなと思える、そういう関わりたくないなと思える人たちも入ってしまっていることでしょう。例えば2節にですね、こういうふうにあります。王たちやすべての高官のためにも捧げなさいと、そういうふうに続いているんですが、政治に携わっている者たちもこのすべての人々に含まれます。私たちの現代で言えば、どのような人が思い浮かばれるでしょうか。例えば岸田首相とかですかね。また世界に目を向ければ、今ニュースでたびたび取り上げられて、戦争の根源かと思えるような、プーチン大統領も含まれていることでしょう。私たちは政治を批判するということにはとっても長けています。あれではダメだと、失脚してしまえばいいのにと、そんなふうに悪態をつくけれども、果たしてその人々のために祈っているか。政治に携わっている人々が本当に神の真理を知るようにと本気で祈っているかと問われると、口をつぐまざるを得ないのではないでしょうか。さらにこの手紙が書かれた時代というのは、イエス・キリストを信じるというだけで迫害される危険にさらされていました。王や高官というのは、自分たちを苦しめる敵だと、そのように見なしてさえもいたかもしれません。けれどもそのような人々のためにも、願いと祈りと取りなしと感謝と捧げなさいと勧められています。またこのすべての人々の中には、個人的に煩わしい人々と、そういうものも含まれていることでしょう。祈りの勧めの直前にですね、2人の人物の名前が出てきます。少し前の1つ前の1章20節に2人の人物の名前が出てくるんですね。ヒメナイとアレクサンドロという、そういう2人なんですが、どうやらこの2人は神を冒涜したようです。そしておそらく教会をひっかき回したことでしょう。この手紙の中には、教会に異なる教えが入ってきたことで、非常に教会が混乱して困惑している様子がたくさん描かれています。手紙を受け取ったテモテにとってみれば、頭の痛い人物です。自分を苦しめる悩みの種でもある。その人物に言及した直後に、すべての人々のためにと、そういうふうに言っているのです。皆さんにとって身近な、できればなるべくだったら関わりたくないなと思う、そういう相手はいるでしょうか。安心してくださいって言っていいのか分かりませんけど、仲良くしなさいとは言われていないんです。 だからパウロもですね、この1章の20節で彼らをサタンに引き渡しましたと、まあ、そういうふうに言っています。これが具体的にどんなことを指しているのかちょっと分かりませんけども、まあ、必死にその人々に関わろうとするよりも彼らを遠ざけている様子というものが伝わってきます。まあ、自分自身にも限界がありますから、まあ、無理やり直接関わろうとしなくてもいいけれども、その人々のために祈りなさいと、まあ、そのように言うんです。祈りからすべてが始まるからです。神の力強い御手に委ねて、その人々にも神の恵みが注がれることを求めるからです。私自身のことを振り返りますと、人生で最初にぶつかった大きな壁っていうのは祖母の存在でした。幼心にこの世の中には話し合っても分かり合えない人間がいるんだということを痛切に味わったんです。今では全てが笑い話と、まあ、良い思い出ですけども、当時は真剣に悩んでいました。私の祖母は明治生まれで、もうとにかく価値観が合わなかったんです。もったいないっていうのが口癖の祖母は、カレーライスを作るときにいつもカレーのルーをもう規定量の半分しか入れてくれなくって、でなので我が家のカレーはですね、いつもなんだか薄い味のシャバシャバしたそんなカレーだったんです。でそれにソースをかけて味付けするという、まあ、一体何を食べているのかわからない、まあ、そんな状態でした。である時祖母の目をこっそり盗んでですね、台所に行って鍋の中にこうルーをバババッと追加で入れたんですけども、するとですね、後でバレて怒られてしまいました。一番納得いかなかったのは母に対する祖母の対応です。何かあったらすぐに母の悪口を言う祖母に耐えかねて、ある時お母さんの悪口を言うなと、そういうふうに抗議しましたところ、母への風当たりがますます強くなってしまい、母から余計なことをするなと言われてしまいました。それでもおばあちゃん間違ってるんだと言い続けていると、ある日母からお前は傲慢だと指摘されたんです。お前は傲慢だって、もうこの言葉すごく強烈に刺さりました。間違ってるのはおばあちゃんなのに、なんで私が怒られるのかと、全然納得いかなかったんです。けれど後になって、もしかすると主イエスキリストに出会えたからかもしれませんけれども、この傲慢だといった母の思いも、また傲慢な自分自身の姿にも向き合うことができたように思います。今振り返ると、私に本当に必要だったのは自分の方が正しいということを相手に認めさせることではなくて、価値観が違う相手を認めるということだったんだなと思わされます。私とは考えが違うけど、そんなあなたも存在していいんだ、つまり神様がそれを望んでおられるのだということを受け入れることだったんだなと、そのように思うんです。そしてそれが本当に心からできるとすれば、それは十字架にかけられたキリストを見つめるときではないかと思うんです。キリストを見つめたときに自分の方が正しいっていう、そういう思い込みから解放されるからです。すべての人々のために、また神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられますと、嘘偽りなく本心からこの言葉が語れるとすれば、それは自分もまた正しくないものの一人だという、そういう自覚があるからではないでしょうか。神の御前で自分もまた罪人の一人だという深い自覚がある。実際この手紙を書いたパウロは自らの歩みを振り返って、少し前の1章13節以下でこのように言っています。以前私は神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時、知らずに行ったことなので憐れみを受けました。そして私たちの主の恵みがキリストイエスの信仰と愛とともにあふれるほど与えられました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。しかし私が憐れみを受けたのは、キリストイエスがまずその私に限りない忍耐をお示しになり、私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。私のような罪人でも救われた。神を冒涜し、迫害し、暴力を振るった、 罪人の中の最たる者が神の憐れみを受けた。そうであれば、この神の大きな憐れみから、救いの御手から、一体誰が漏れることがあろうか。主イエス・キリストが来られる前は、神に救われるのは正しい人だけだと考えられていました。けれど、主が来られたとき、主キリストが来られたときに、まことの光が私たちを照らしたとき、すべてが明るみに出されて、一つの真実が示されました。それは、正しい人は一人もいないということです。神を心から愛し、隣人を自分のように愛せる人間など一人もいない。そしてすべての人々がその罪のゆえに滅びてもおかしくない。けれども神はそれをお望みになりませんでした。滅びてはならないとそう願って、御子イエス・キリストを神と人との間の唯一の仲介者であるキリストイエスを送ってくださり、すべての人の贖いとしてご自身を捧げてくださった。私たちがこの主イエス・キリストに出会えたのは、また救われたのは、私たちが正しかったからではありません。ただ神様があなたは滅びてはならないと願ってくださったからです。神の憐れみの御手を差し伸べてくださった。その御手に捕らえられたからです。私たちはそのような罪人の一人です。そして神の憐れみを知るからこそ、すべての人のために、またあの人のために、祈ることへと押し出されるのではないでしょうか。イエス・キリストによって罪許された、その恵みに生きる人が、またイエス・キリストの祈りに導かれる人が、相手のために祈り、行動し、そしてその間に平和を作っていくという、そのことを思い出させる一つのエピソードがあります。私はたびたび、この相手のために祈りなさいと、しかもそれが憎むべきような相手であっても祈りなさいと、そのように勧められるときに、あるエピソードを思い出すんですね。それは、淵田光雄さんという人の回顧録に書かれているエピソードです。淵田さんという人は、第二次世界大戦時に真珠湾攻撃の総隊長だったそうです。そして戦争が終わった後、終戦後も淵田さんは元敵国であったアメリカのあら探しをしようとしていました。そんな中でアメリカのユタ州で捕虜になった兵士たちに出会います。敵国で捕虜になっていたんだから、きっとひどい目にあったに違いないと、そんなふうに思って、どんな目にあったんですかと教えてくださいと尋ねたんですね。すると彼らは一人の女性の話をしました。日本兵がアメリカのユタ州にある捕虜の病院で手当てを受けていたとき、あるとき20歳前後の若いアメリカ人の女性が現れて、日本人の捕虜をまるで親のように熱心に世話し始めたというんです。そして祈ってもいました。最初は怪しんでいた捕虜の人たちも、女性の熱心な世話が2週間、3週間と続くうちに心を打たれていきました。そしてある時聞いてみたんです。お嬢さん、どういうわけでこんな私たちに世話してくれ、親切にしてくださるのですか？すると彼女はしばらく黙っていましたが、こう言いました。私の両親があなた方の日本軍隊によって殺されたからです。兵士たちは驚きました。日本人に親近感があるから熱心にお世話してくれてるのかなと、そんなふうに思いきや、むしろひどい目にあったと言うんです。彼女はマーガレット・コベルという名前で、両親はキリスト教の宣教師であり、関東学院のチャプレンでもありました。学校に仕える牧師ですね。彼女の両親は日米開戦後に引き上げ勧告によってフィリピンに移動したそうですけども、フィリピンで日本兵に捕まってしまいました。コベル宣教師夫妻はスパイの嫌疑をかけられて、日本刀で首をはねられ殺されてしまったそうです。娘のマーガレットさんはこの話を聞き、日本兵への怒りでいっぱいになりました。けれど、殺される直前に両親が熱心に祈っていたと聞いて、一体何を祈っていたんだろうかとずっと考えていたそうです。 すると彼女はある祈りの言葉を思い出しました。それは、父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。主イエスが十字架の上で自分を十字架へ追いやった人々のことを祈る祈りです。主イエスはこのような日本兵のためにも十字架にかかられたのだと気づき、また両親は日本兵のために祈っていたに違いないと、そのように思ったマーガレットさんは、その後日本兵の捕虜収容所に行き、彼らが日本に帰るまで世話をし続けました。この話を聞いた淵田さんは、憎しみに終止符を打たねばならぬと、そのように思い、かつての敵国の荒探しをすることをやめたそうです。そしてこの淵田さんは後に牧師になりました。イエス・キリストの祈りに突き動かされて、自らも祈って行動した人がいます。そしてその人に動かされて、憎しみに終止符を打った人がいます。こうやって祈りは私たちの間に広がっていきます。憎むあの人のために祈るということはとても難しいことです。けれども実際に祈った人がいる。そしてその祈りに導かれた人がいる。あの人のために、憎んでるあの人のためにも祈るということは、自分自身もまた罪ある人間であるのに許されたんだという、そういう恵みの中で生きていることを繰り返し受け取らなければできないことではないかと思います。だからこそ、私たちは自らの罪のすべてを引っ提げて、神の御前に、キリストの十字架のもとに招かれて、神の恵みを繰り返し受け取るのです。礼拝のたびに神の御言葉をいただき、許されている自分を受け取る、その恵みを受け取る、願いと祈りと取りなしと感謝と、すべての人々のために捧げなさい。この言葉はとても平和的で、耳に優しく心地よい言葉のように感じられますけれども、実は私たちにとって容易ではないということにも気づかされます。私たちに挑戦を求める言葉だと思うんです。祈りは戦いだとも言えます。自らを神様のご意志に沿わせていただ、沿わせていくための戦い、そしてその祈りの力に引っ張られるように、私たち自身が変えられていきます。けれども、ただ私たち自身の力のみで祈るのではない。私たちの小さな小さな祈りの背後には、神様の大きな力が働いています。私たちの罪のために命を捧げになり、その贖いの死から復活して今もなお生きておられる主イエス・キリストが、私たちを今この時も取りなしてくださっている。また聖霊が私たちの心の内のうめきを共にうめいてくださっている。この確信を与えられて、私たちは祈り始めます。さらに聖霊が私たちを集め、そして共に礼拝している信仰の友がいます。祈る仲間がいます。このすべてに支えられて、私たちはいつでも祈りつつ、神が与えてくださった道を一歩一歩、困難であってもその中を共に歩んでいくのです。共に祈りを捧げましょう。天の父よ、この受難節のひととき、あなたに許され、あなたに招かれ、こうしてあなたに祈るものとされている幸いに感謝いたします。あなたはすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。だからこそ、この罪ある私どもをまた滅びで終わるのではなく、キリストに捕らえられて罪の支配から救い出され、御子イエス・キリストの命の中で生きることが許されていることを覚えます。どうかこの恵みを受けた私ども一人一人を、あなたの恵みと真理を指し示す器として用いてください。自分にとって頭の痛い悩みの種である そのような人々に出会うこともあります。けれどもそのような人のためにも祈り、互いの間に平和を作ることができますように導いてください。世界のあちこちで私ども人間同士の争いが繰り返されております。特にロシアとウクライナ、イスラエルとハマスの軍事衝突によって多くの人々が苦しんでいます。主よ、どうかその人々に希望を与えくださいますように。また各国の政治に携わる一人一人が平和的な解決に向けて決断がなせますように導いてください。そのために私たちが祈りを合わせ心を一つにしていくことができますようにお導きください。この祈りを私どものために十字架にかかってくださった御子イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。